こんにちは。声に勝てる世界戦。今回は AI で作ったポッドキャスト用のツール、こちらについて触れようと思います。 Google AI スタジオで作った自作ツールになります。はい、前にも触れたことあると思うけど、今回ね、よりちょっと、もう具体的に使えるんじゃないかなみたいなもの、はい、作りました。で、これ作った後に、今頭にこの文章じゃない、この音声追加してるんだけど、6月のね26日に一旦作ってツイートしたりしたんだけど、スクショとかもそれ載せてあるので概要欄から飛んでもらえると。で、ただね、なんかね、この後に今音声流すんだけど、その当時の26日の時の作ったばっかの時、ツイートの直後とかその最中に録音したぐらいかな。はい、なんだけど、その時に実装無理かなと思っていたものもできて、なんかね、より今は便利になっています。音声、何個もの音声を録音して分割したものをこう配置してこう並び替えとかできるようにしたんだけど、なんかね、その各音声クリップの中の分割とかトリミングができないかなと思ったんだけど、そんなことありませんでした。なので現時点はそこら辺も対応しているので、はい、このあたりも随時スレッドにくっつける感じで、まあ、こんな感じにできたとかってツイートしてあるので、合わせてチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで、当時作ったタイミングで、まあ、記録として残しておこうと思った内容、この後話しているので、そちらチェックしてみてください。今回は Google AI スタジオでポッドキャスト向けのツールをまた再び作っているという話で、はい、これがなかなかいい感じなので、ちょっと記録として残しておきたいと思います。結構ね、作れるね。ツイートとかで触れたのだと、旧アンカー、 Spotify for Creators の前身にあたる旧アンカーの時の音声の編集というか、まあ、エピソードの構成を決定するような、そういう感じにちょっと近い感じで作れました。はい、まあ、どういうことかというと、音声ファイル、例えば4種類の音声ファイル、例えばタイトルと本編2つに分割したものとエンディングみたいに音声があったとして、その間に SE とかを挟み込んだりとか、ドラッグ&ドロップでその並び替えたりとか、そういうことができました。で、これも何回も触れてるけど、謎に収益化機能が使えるようになった時期があって、まあ、日本は対象外となってるから、使えたとしてもお金がもらえないっていうのは分かった上で、でも機能を試してみたいってことで、広告を挟む機能とかも実際に使ったりしていました。で、このドラッグしてさ、例えば6個のブロックがあったとして、音声4つの、じゃあまあ SE1 個と音声広告みたいな感じだったとしたら、これをどう配置するかみたいなのを自分で決められるんだよね。だ、それこそ例えば YouTube とかだとさ、収益化してる人だったら分かると思うけど、広告をどこに入れるか、まあ、最近は手動じゃなくて自動で広告入れるっていうところがなんか仕様変更になって、より収益上がりやすい形とかって、そういう話になってるのかね、まあ、YouTube 側が言ってる話だかどうかは分かんないけど、まあ、要はマニュアルでやってた頃って、これ続きが見たいって思う瞬間にあえて入れるみたいな手法とかってあったりすると思います。まあ、それが裏目に出るケースもあると思うけど、例えば、ドッキリでさ、3、2、1でそのドッキリの瞬間みたいな状態で、そこで CM を挟むとか、まあ、結構嫌な感じだけどね。要はそういう感じのこともアンカーとかだとできました。まあ、音声側を分割しなきゃいけないから、そのタイミングに合わせてっていう手間とかあったりはするけど、そう、まあ、そこまでの音声の分割とかまではできないんだけど、トリミングとかできないけど、その並び順を変えたりってとこまではできるようにしたので、はい、なかなか悪くないんじゃないかなっていう感じです。あとは、そう、びっくりしたことにね、ノイキャンとかコンプレッサーとか、あとはノイズゲートとか、そこら辺の機能もつけられました。さらにはラウドネスノーマライゼーション、このあたりも機能として付けられて、なんか前にやろうとした時にうまくいかなかったんだけど、なんかスルーされたのかな、本格的にやらないとできませんみたいなこと言われたような記憶があったんだけど、今回やったら普通にまあできました。ちゃんと機能もかかっています。なんかそのうまくかかってるかからないとか、そういうところは抜きとして、とりあえずね、効果自体は得られます。もう単純にエキスパンダーとか分かりやすいと思うけど、エキスパンダー、ノイズゲート2つ分かれてたかな。まあ、要は余計な環境音をカットするとかっていうのは、この識位置に値するところ、そのスライダーにしてあるんだけど、それをいじれば、まあ、その音量未満のものは全部カットするとか、そんなのもちゃんと反映していました。あとは当然 BGM を裏で流すとか、そう、そういうのも入れたし、あとはそう、これはポッドキャストのあなたで、どうせだったらこうしたいって思うもの、ちょっと話前後してしまうけど、 まあ、自分で音声収録するときっていうのもそうだけど、最近って AI のボイスクローンで音を、まあ、読み上げさせて細々と分割した音声ファイルをオーディション上でこう並べ替えてみたいなことをしたりしています。そこに自分でリアルに喋る声も混ぜたりとか、いろんなやり方はしてるんだけど、でそれをやるとね、結局さ、当たり前なんだけど、こう並べてって、でなおかつ BGM を設置して、であとはなんか場面の切り替えだったら DJ のスクラッチみたいなのを入れてとか、そんなことはするわけだよね。そう、まあそれは当たり前なんだけど、そう、これ自体がもう手間だなっていうのもあるし、これここにね時間かける意味ぶっちゃけないなっていうところがものすごく大きくて、あのやってて楽しいとかもあるから別にそういう点では構わないんだけど、ぶっちゃけね全然再生されるわけでもないし、そこでねそんなとこに時間使うのもバカバカしい。そうっていうのも含めて、あとは全く別のベクトルで AI 自体には興味が湧いてる最中なので、じゃあそっちを優先的に、あの効率化する方に頭を持ってこっていうところでちょっと今回試しました。そう、これをやるだけでね、一定の割り切りもできるし、なおかつその並べ替えだってドラッグ&ドロップでさ完結するわけだし、 BGM だってアップロードするって形を取ってるんだけど、アップロードするだけだし、でね、もう一個 Adobe Audition とか使ってだるいのが、例えばさ BGM の最初のイントロ数秒間はボリューム大きくしといて徐々に下がってってみたいなことって やったりするじゃん。あと終わりの時もさ、逆に最後、例えば個人的にはさようならって言って終わるのが多いんだけど、さようならって言ったとか急にガッと持ち上がって最後フェードアウトみたいな感じの最近ちょっと入れたりしていました、マニュアルで。そうでね、なんかそれがね地味にちょっとだるいんだよね、結構めんどくさい。あの特に終わりの位置をさ、このタイムラインに置いてあるクリップ、音声クリップを合わせて、 BGM のやつを合わせて、で最後ボリューム上がるところをペンツールみたいなので打ってみたいな、そんな感じのことをするわけだけど、これがね地味にだるい。ちょっと長ささ、音声画をもし変えたとしたら、ここやっぱ邪魔だなと思ってカットしたりとかして、そうするとさ今度 BGM の後ろの位置合わせなきゃいけないわけじゃん、ドラッグして、でドラッグしたらそのボリューム、その上がるタイミングとかもずれちゃったりとか、いろんなことあって、かとにかく全体的に手間で、でなおかついちいちさ一回そのオーディションで編集とか始めちゃうと、音質について気にし始めちゃうじゃん、少なからず。例えばフィラーがどうこうとかもそうだし、音質自体もちょっとこれ環境音いっぱい張りすぎだなって、もっと気をつけなきゃとか思いながら、一応テンプレートとしてあるトラックに対してかけるエフェクト群っていうのは作ってあるわけよ。これとこれとこれとこれをかけるっていう、もう決めたテンプレ化したものが並んでんだけど、ここから微調整とか始めちゃったりしてもうそんなことやんなく、やったって大差ないのに、大差ないっていうか実際差はあるんだけど、そんなとここだわったってさ、さっき言ったみたいにさ、そんな再生されるわけでもないのにっていう話じゃん。そうなので、今回のはさっきの並び替えができるとか BGM も入れられるってのと、プラス BGM に関してもね、もう指示出したら簡単に全部作ってくれるんだけど、その冒頭の何秒間はボリュームでかくしといて、そこからグッと下がってみたいな、そういうのももうねできるようにしました。デフォで数値は全部こっちから指示して決めておいて、できることがイントロのその最初ボリューム何デシベル上げとくか、で何秒後に下がるかみたいなのがまずできます。で終わりに関しても、喋り終わった最後ボイス音声側が終了した時点からグイッと音量上がって、何秒間継続してから終了するみたいなのもできるようにしました。なおかつあとは音声ファイル、音声がイントロ BGM に対して音声が開始するタイミングの遅延、頭に何秒間を取るかっていうのも、これも設定できるようにしました。まあ、デフォでこれこのぐらいでいいかなと思うものは当然指定してあるんだけど、全部スライダーでこういじれるようにしてあります。そう、これだけ考えてもね結構いい、ここだけ考えてもいいわ、めっちゃ楽だわ。そうだからね、 AI でかあの楽にできるものはどんどんしていきたいなっていうのプラス、本当にね、まあ、これどっちにするかなんだけど、楽しむっていうところも含めて、その Adobe Audition とかさ、プレミアプロを触ってっていうのが楽しさの部分も少なからずあるので、ただそれはもう完全に作業として捉えて、なければないでいいものっていう方向に持ってかないと、まあ、個人的な今の状況においてはまあ無駄しかないかなっていう、だからまあ今の形でまあいいんじゃないかなと思いつつやってる最中な感じではあります。そうで、なんかね、もうここからって機能を盛り込んでったらいくらでもつけていけちゃうんだけど、まあ一個肝になるものとしては、現時点では音声ファイルをアップロードするって形をとっています。音声にあたる本当に声の喋ってるデータプラス、まあ、SE とかもアップロードする感じだし、使いたいんであれば、まあ、BGM も普通にアップロードする感じだし、でもさ音声に関しては収録できたらいいじゃん。そうで、過去に全く別のもので Google AI Studio で収録用のツールも作りました。収録音声の収録、あ、この声に語る世界線で触れたね前に、 そう、収録プラス収録完了時点で全部文字起こしをして、あとは要約とタイムスタンプ作ったりとか、まあ、ボタンを押すといろいろ機能発動するようにしたんだけど、ブログの記事、マークダウン形式でブログの記事を出力するとか、ハッシュタグの候補を出すとか、タイトル案を10個出すとか、サムネイルを作るとか、だからそれ収録して、まあ、その後に分析勝手に始まってみたいな感じの、そういうものも作ってあります。そうで、これ2つを合算させるってなると、あの指示自体がさ、ややこしくなるし、なんだかんだね、どっかでおかしくなってうまくいかなくなっちゃったりするから、ちょっと不安もあったんだけど、収録のツール自体は一応試そうと思って今回つけてみました。そしたらね、まあとりあえずうまくいきました。そうだから、音声もすでに録音してあるものをアップロードするのプラス、その場で収録をして、それが音声クリップとしてあの並ぶので、これをさっき言ったようにドラッグ&ドロップで場所をあの前後入れ替えられる、そう、本当に間に SE を挟んで場面転換みたいな感じにしたり、音声広告用のファイルを用意してそれを間に挟み込んだり、そんなことができます。あの、ある種これはだらだら例えば20分とか話しちゃうのよりも、ちゃんと整理した構成に持っていきやすいツールにもなっているかなっていうのがあります。これどういうことかというと、このなんか別件で触れたけど、例えばツイッターに投稿することはできるんだけど、連続で何回も投稿することはできるけど、記事を1個長い記事を書くことはできないっていう人って結構いると思います。個人的にもそうなんだけど。そう。で、それを解消するためのサービス、ツールとかってのも開発されていて、何だったっけ、文は書けぬがつぶやけるっていうサービスがあって、このね、140文字ツイッターになぞらえて140文字ずつかなの枠が用意されていて、そこに文章を打てるようになってます。これがあのいっぱい並んでるので、並んでるんだか1個埋めたら次のボックス表示して追加みたいにしてやっていくのか分かんないけど、とりあえず短文ずつ積み重ねていけば、文長文書けない人もあのツイートできるんだったら書けるでしょっていう、最後全部くっつければ長文になるわけじゃんっていうようなサービスがあって、そう、ある種それと同じような感覚なんじゃないかなっていうのを思っています。つまりその場で録音ができるっていうことは、1テーマごとにこの 短時間の短い音声データとしてこの録音を繰り返す、そう、そうするとさ、自然にちょっとあの意識が働くので、この一個一個の間ね、1個目2個目3個目4個目みたいな分割よって意識が湧くと思うので、だからある程度テーマ絞り込んで簡潔にしてみたいなことがやりやすくなるんじゃないかなと思います。本当にまんまさっきのさ、ツイートはできるけど文章書けないっていうのと一緒じゃん。まあ喋るのに関しては、俺自身は別にいくらでも喋られるからいいんだけど、ただ全然まともにもないさ、あっち行ったりこっち行ったりで、なおかつあっち行ったりこっち行ったりするのはいいんだけど、ちゃんと区切りとかメリハリをつけてっていうことがさ、できなかったりもあるので、そうだから本当は最初にテーマ全部決めてやれれば一番いいんだけど、まあ、そういう頭にも持っていきやすいか。なんかさ、本当に細切れで録音してこれを並べ替えることもできるわけだし、間に SE 入れるとかも、そのオーディションでさ、細々となんか微妙な位置調整するとか秒単位の調整とかする必要もないじゃん。あ、なんかちょっと違うなとかってこともないわけだから、そうだ、そう考えると、収録をしてよし1個終わった、じゃあ SE ここに間に挟んで、まあ、DJ のスクラッチみたいなのを例えば入れて、よしじゃあ次の話に行こうみたいな、でそんなことやってるうちにパッと頭に浮かんでくるものってあるじゃん。こう綺麗に分割していってるから、あ、じゃあここに関係するもので今頭に浮かんだものを2つあるから、じゃあこの2つをこういう順番で収録しようかなって、これ1個の話でまた収録終わったら次の話ってできるから、なんかね、結構整理して作りやすいっていうのもあるんじゃないかなとは思います。まあ、繰り返しになるけど、本当に最初に、まあ、YouTube とかで考えたらそうだけど、まずサムネと企画から考えるみたいな話が、まあ、本当にね、根本的なところであるから、そういう方がいいんだろうけど、そう、まあ、なんかね、あのこの分割して収録するってところも含めて、あの自然な流れでそういう方向に意識を持ってきやすいんじゃないかなっていうのもちょっと、まあ、あるんじゃないかなって、うん、まあ感覚的には個人的にはあくまで雑談ベースというか、そっちをメインでやりたいっていうのがあるので、専門的にどうこうって発信するんだったら、俺はまあポッドキャストなくて YouTube でやるべきだと思ってるので、はい、みたいなところです。と言いつつ、今そのツールはね、ちょっと微妙に手加えたりしてるんだけど、そう、なんかね、言った指示ね、うまいことやってくんなくて、またわけのわかんねえ状態にされて、ちょっと今イラッとしてる最中なんだけどそうそう。で、なんかあとは本当にその、今は収録録音したデータも並べられるって言ったけど、本当にね、最近は声に偏る世界線があると、前回まあその AI ボイスクローンの話は触れたけど、メインのポッドキャスト聞くまとめの方に関しては結構その AI のクローン音声を使っています。なんかイントネーションひどかったりする瞬間もあったりはするんだけど、そうだからね、そういう意味合いで、そっちもね、その細切れで録音とか読み上げがさせられるので、要は長文でやった方がイントネーションが崩れる瞬間ってところどころに含んで ちゃったりするし、長くなるとね後半におかしくなるってことが結構あったりします。なんか暴走してんだかなんだか分かんないけど。だからクレジット的な概念がないので、生成に関して何回でも無限にできるわけよ。だから短文ずつ読み上げさせて、いい感じに聞こえたらそこでダウンロードして次の先を読ませるっていうことを繰り返すことで、結構ね本当に人間っぽく作れます。そう、まあ、最近やった聞くまとめの直近でやったやつに関してはものすごい長文をまとめてやったからすごいおかしくなったんだけど、これはひどいなみたいな感じだったんだけど、そう短文にするといい感じになって、でなおかつダウンロードした複数のファイルがある時にこそ今回作ったツールが生きる。さっきみたいにさ、ドラッグとかで間に SE 挟んだりとかもできるわけだから、まあ、別にそんなに細切れになってる必要はないんだけど、うん、並び替えも基本的にはその音声クローンの方で喋らせたところに関して並び替えする必要もないんだけど、うん、まあなんか細切れになってればさ、その間に例えばあちょっとここ訂正だなって思った時に、それこそこのツールだと俺自身が生の声で収録して間に挟むこともしやすいじゃん。そう、このねツールの問題が何かあるとしたら、その各音声クリップの中でカットとか分割とかトリミングができないっていうところになります。なんかちゃんとした指示したらできるのかもしれないけど、ちょっとね手間かかりそうなのかなと思ったかもやめておいたんだけど、そう、だから細切れであればあるほどに、このね何か訂正を加えた時に音声のカットとかができない分、短ければ短いほどさ、間にいろいろ挟んでごまかしもしやすいじゃん。なるべく変えることもできるだろうし、そうみたいなところでちょっと一応作りました。また細かいところはまだ試せてないけど、本当にコンプレッサーとかノイズゲートとか、まあ、イコライザーもね、最初ね3バンドイコライザー的な感じにしたんだけど、今見てみるとね一応3バンドの形式になってんだけど、低域中域高域になってるんだけど、周波数もねスライダーになってるので好きな数値が指定できます。そう、波形グラフみたいな感じでああいう風に曲線描いていじれるわけじゃないからあれだけど、そうだから大きく分けて3つの、周波数帯なんつうんだ、帯域について数値を指定した上で原因を上げる下げるみたいなことができるので、うん、だからまああれだよね、広域の方、まあ通りやすくというか下にだったら、まあ、広域を持ち上げるとか、低域こもったり聞こえるようだったら、まあ、低域とか中域をちょっと下げるとか、その周波数の数値を指定した上でみたいなこともできます。ここまで細かいとね逆にやりづらいから、ちょっと もっとシンプルでいいかなと思うんだけど、とラウドネスノーマライゼーションに関してもちょっとちゃんとここはね本当に機能してるのかって確認が取りづらい項目なのであれなんだけど、まあそんな感じになっていて、ちょっとねこれ実用性結構高いんじゃないかなってとこです。だから本当は今回動画で録画しながらこの画面映してやろうと思ったんだけど、ちょっと今映ってないんだけど、そう、うん、なんかそれをさ今言ったツールの性質上、その音声ファイルのアップロードとか、まあ、自分が収録にあたってさその場で録音しなきゃいけないわけじゃんに対して動画も同時で撮っていくってなかなか難しいなと思って、なんていうの、もうそういう動画として撮るんだったらいいんだけど、その音声側は音声側でツール上でちゃんと完成させた上で動画の別撮りってなると結構大変じゃん。説明部分、余計な説明部分、本編側、本来の本物側の音声ファイル、作ろうとしてる音声ファイル側に入っちゃいけない音声とかだって生まれるわけだし、まあまあなんかそんなこともあって、そんなの考えてるぐらいだったらとりあえず撮っとこうっていうところで今回、まあちょっと収録してみました。というかね、今回本当は収録のテスト、単純に今オーディションで収録してんだけど、オーディションで録音するテストと思って、ちょっとマイクのテストと思ってやってたら、まあまあこのまま話しちゃうかと思ってここまで来ちゃいました。なのでせっかくなのでこれはアップしようと思います。なんであれかな、まあ、静止画になっちゃうかもしれないけど、動画、まあいいか。まあいや、ちょっとわかんない。動画にするかしないか、まあ、どっちにしても動画にしても Spotify 上でしか見てはもらえないけど、はい、ということで声にかける世界線今回以上となります。まあ、こんな感じでちょっと試したこととかそういうのも含めて情報としてシェアできればと思うので、何かのきっかけとか聞いてる人になるかもしれないので、はい、まあ、今回 Google AI Studio 使ったので、本当に音声じゃないな、普通に交互レベルで指示をするだけで簡単にプログラムとか作れるので、これも今回の件なんかいろいろごちゃごちゃやってさ、知識ない人が聞いたらなんかめっちゃ難しそうなことやってるなと思うかもしれないけど、そんなことはないです。本当にこういう機能つけてくださいって言ってるだけで、微調整としてごちゃごちゃ文句言ってるだけ、なんでそんなこともできねえんだよって言ってるっていうか、俺は音声入力をするから本当に言葉に出して言ってるんだけど、罵倒してる Google AI スタジオ、申し訳ございませんって言いながら修正してくれてはい、ということで、まあ、何か、はい、なんか参考とか、まあ、なんか始めるきっかけとかになればと思うので、はい、ということで今回以上となります。こんな感じで話してくれるのでよかったらまた聞いてください。さよなら。